はい、
はい、
ということで、ね、2本やりまして、
はい、
まあ、エンディングでございますけども、
あのクイズやりたいんですよ。
クイズ、
クイズ、年クイズ、
年クイズやりますか。久しぶりに、
あのミャンマークイズ言っていいですか。
ミャンマークイズね、あのあれなんですよね、ちょっとイベントでやろうと思ってて、
そうそうそう、できなかった
か、できなかったですよね。
そうそう、できなかったクイズ、はい、じゃあ3つ、
3つクイズある、
3つクイズが、
はい、
い
いですよ。
あなたが3つ作れって言ったからね。
いや、まあ、
作れって言ったからね。
はい、
国のクイズがいいか、
うん、
ポッパの、要はナッシン神様のクイズがいいか、どっちがいいですか。
でも どっちもやるわけでしょ。
どっちが先
だ。じゃあ俺国から入った方がいいと思うよ。
いいね、
うん、
あのね、ミャンマーという国は、
うん、
チャットというお金が使われているんですね。
はい、先ほどちょっと聞きましたね。うん、
で、まあ500チャットやら1000チャットやら、一番大きいのが1万チャットあるんですよ。
1万チャットが最上。
そう。
うん、
区切りがいいやつ。
うん。
うん、で、日本円で言うと、だから、約ですよ。
うん、
約10分の1。だから、1000円が1万チャットっていうふうに考えてくれれば、一応計算しやすい。
はいはい。
本当は違いますけどね、
うん、
ちょっと、
うんいいようん。
なんですけれども、数十年前です。
はい。
なぜか国で新しい紙幣を発行しましょうってなった時に。
ほう
ん。
新しい紙幣。
なぜかですよ。500チャット、1000チャット、5000チャット、1万チャット、分かるじゃないですか、あるのはね。
はいはい、あります、
ね。なぜか、75チャットとか、
うん、
25チャットとか、35チャットとか、まあ、そこら辺の、
うん、
なんかあの区切りの悪いチャットが出たんですね、紙幣が。
ほうほうほうほう。
さあ、それはなぜでしょう。
はあ、なんだろうね。
いいクイズでしょ。
おお、全然、なんか、例がなさそう、他の国で、そういう、うん。
そうね。
あれは関係します、あの仏教とかそういうのは。
あー、ちょっとする、
ちょっとする、
ちょっとする、
ちょっとする、ちょっとする。
でもそういう難しい話で考えなくていい。
あー、そうなの、うん、もっとシンプルな、
その何周年とかそういうのでない。
あー、そういう感じじゃないな、うん、
シンプル、もっとシンプルでもいい考え方です。
いや、もう単純にその75チャットだとしたら、
うん、
75チャットのものができたのかなと思ったんですよ。
ああ、何か例えば
ちょうどそのお金になるものが、
もう例えばその、仏教に関する何かがね、
とか、うん、あのなんだろうな、うん、切符の値段とかがそれになったとか。
違う。
ああ、違う。
違う。
端数のお金ができる理由？うん、
理由。
あー、全然思いつかないな、これ。
ちなみに、ある一人の男が、
うん、
こうした方がいいですよって言って、
うん、
それが可決されて紙幣になったんですけど、
うん、
その男の職業がある職業だったんですよ。
うん、
だからこそ、
うんうん、
まあ、時の王様、将軍とかが、よし、じゃあ可決、紙幣にしましょうってなったっていう。だから、その何十年か前に、
何十年か前だよね、
でも。力を持った、要は貴族とかじゃないです、その人は、うんうんうん。なんだけれども、そんな力を持って、将軍とか王様とかに、要は、口添えできる職業とは何でしょうってことですよね。ある一人がいらっしゃるんです。
ほうほうほうほうほう。口添えできる、
うん、これ、数十年前っていうのは肝で、
うん、
日本だったら数百年前あってもおかしくないって話です。あった。てか、あった。そういう話が、
うんうんうん、
日本にもね。うん、
日本にもあった。
あった。でもそこ数十年前ってのがすごい。え？って思う。ミャンマー、そんななん？って思う。
うん、なんだろうな。紙？紙に関するのかな？関係ないか。
紙は関係ないです。
ちょっと。
ギブアップ？
ちょっと出てこないね。
ギブアップ？いきます？じゃあ。
ああ、行こう。
占い師。
え？
先生術師が、
うん、
75チャットのお金出した方がいいっすよ、つって将軍に言って。
マジで？
マジで。数十年前よ。
うん、
これ。数百年じゃなくて、うん、数十年前は紙幣あるじゃないですかね、だって。
うん、
に、75チャットとか出したんですよ。これ、神様がそう言ってますわ。星がそう言ってます、言って。先生術師が、国に打診して、あ、そういう点あったら、そうやろう、言って出したんですよ。で、めっちゃ不平不満出て、すぐ亡くなったけれども。
亡くなったんだ。
亡くなったけれども。
それ国民の反対ってこと？
国民の反対。あとはそういう運動が起きて、そういう、ようわからん先生術師とか占い師ののさばらしていいのかみたいなのが運動が起きちゃって、そういうのがなくなりました。他にもいろいろあったんですよ。 あの、首都を変えようとかね。そういうのがいろいろあったんですけど。
え、じゃあもう結構言いなりだったってことだね。
言いなりでしたよ。それに関しては、紙幣に関しては。
へぇー。うん、てか、なんだそりゃ。なんで出したんだろうなと思ったら、ね、
だからそういう75チャットとかが今売り物になってます。
ああ、うん、プレミアね、
プレミアがついちゃって、
2000円札とか、そうそうそうそう
そ
う
そう、そういうものになって、で観光客も75チャット欲しいんですよ、うん、そんな占いとか先生術で、うん、あの変えられたようなね、うん、紙幣って面白いね、はいはいはい、ってなって、ね、そう売られてる、ちょっと高いんですよね、
うん、
で売られている顔思ったんですけど、
うん、
ちょっと高くて買えなかった全部あったんですよ、ちゃんと揃ってて
セットになって
ん、ね、なったんですけど、
あ、なってそう、
そうそうそう、ちょっと買えなくって断念しましたけど、まあそういう話があるというクイズです。
じゃあまだ生きてんじゃない、そのやった人とか。
生きてるかもしんないし、死んでも数十年前、結構前ですよ。
あ、そう、
1900年代でも、うん、の話です。
すごい、
うん、っていう話、
いい問題。
そうそうそうそう、うん、先生術占い師がすごい力を持っていたという。じゃあ次、
なんだそりゃ、
目の前にいます、
すげえ、
あの竹内力みたいな、
あ、まあまあまあ、
一見、
うん、
あなた言うところに言うと恵比寿義和が描いた4コマのキャラクターだ、うん、みたいなやつ、
うん、そう、ね、恵比寿さんの人の感じ。
そうそう、一応まあ写真をあげますけれども、これあの名前がありまして、
うん、
ボーミンガウンっていう名前なんですよ。
ボーミンガン、
ボーミンガウン、
ガウン、
ガウンっていう名前で、うん、ものすごい信仰されてます。
ほう。
でナッシンって言って、もともといた人が非業の死を遂げて神となったっていうパターンの人、うん、
さっき言った ダルマのパターンと一緒
で、ね、一応まあ非業の死は遂げてないんですけど、彼の場合は、
うん、
あの聖者だった、ものすごい超能力を持っていて、うんうん、亡くなってナッシになったっていうパターンなんですけれども、
うんうん、
彼その、言ったね、この写真にあげますけれども、ポッパ山、マウントポッパっていうところがありまして、
うん、
そのマウントポッパの頂上で修行をしてたっていう実際にいた人なんですね。
だからもうその何ちゃんといた人っていうのをもうみんな知ってるわけよね。
写真もある、
うん
うん、
だから生きてるっていうことをみんなちゃんと見てるわけよね。
そうそうそう、他のポッパ神とかっていうのは、
うん、
ポッパ神じゃねえや、ナッシンっていうのは、
うん、
あの結構写真がなくて古い人なんですよ。
うん、で伝承かどうか分かんないみたいな人
で、この、ポッパ山にはポッパ名堂って言われている鬼女、うん、鬼の女って書いてポッパ名堂っていう、
うん、
一応ナッシンもいたりしてて、
ナッシンの、うん、まあ、種類も 何個かある
ってこと、ね、そう、非業の死を遂げた女性が鬼になったっていう話なんですけど、う
ん、鬼になることあるんだね。
そう、鬼の女になったっていう、で神に祀られているっていうものもあったりするんです、ポッパ、
うんうん、まあ、それも神
ということですね、うん。それも神。うん、で、ここからクイズなんですけれども、うん、では、この、ボーミンガウン、
うん、
このポッパ山で修行したボーミンガウンなんですけれども、
うんうん、
このボーミンガウンには、
うん、
あるものをお供えすると徳がつくと言われてるんですよ。ちなみに、
はい、
鬼女ポッパ名堂は花。生前伝承によると、ある将軍が来て、このポッパ名堂に花を送ったって話があるんですね。
う
ん、ですから花とか、あと子供が2人いたんですよ。だから子供が遊ぶおもちゃとかを授けると、
うんうん、
自分に徳がつくって言われてるんですけれども、
うんうん、
ポッパメイドがね、
うん、
じゃあこのボーミンガン、
うん、
何をお供えすると徳がつくと言われてるでしょう。
これはあれですか、見た目やっぱ関係あります。
見た目はめちゃめちゃ関係ある。
ああ、俺ね、あれだと思うな。
え、
あったかくなるもの。
おお当たらずも遠からず、
うん、服か、
うん、
温かいスープだと思うんだけど、
温かいスープではねえし、服でもないです。
あ、そう。
じゃあね、これがあの鬼女ポッパ名堂です。花が備えてられてるんですね、
う
ん、
やっぱ女の人だし華やかさがあるから、それに、まあ、似合うよね、その花っていうのは、うん、で俺が見ているウォーミンガンは、うん、もうなんかあのカーディガンにシャツにカーディガン羽織ってるような、
そうそうそうそう、
でそれであぐらかいてるおじさんなんだよ、ね、
そう、おじさんなんですよ、
普通のおじさん。
ですから何でしょう、
酒じゃない。
うわ、めっちゃ惜しい、めちゃめちゃ惜しい。違う
違う
違う。ちなみに今は問題になって、
うん、
あのお供えできないところもできてます。
危ないものです。そうなんだ、
危ないものお供えすると危ないもの、何でしょう。
火薬。
あー、めっちゃ惜しい。めっちゃ惜しい。
めっちゃ惜しいんだ。
めっちゃ惜しいね。
爆竹。
あー、めっちゃ惜しい。
爆竹の花火。
違う違う。あー、惜しい惜しい惜しい惜しい惜しい惜しい。早く早く早く。惜しい惜しい、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい。
もう全然、
めっちゃ惜しい。いや、親父が好きなもんや。
親父
酒と何？
爆竹。
爆竹じゃない。そっちじゃない。あー、もう一丁。 女抱いてる時も、博打やってる時もやってる、それは。
何タバコ？
正解！
あー、なるほどね。
彼ね、生前からタバコが大好きだった。
はー。
タバコ吸ってたんですよ。よー吸ってたんですよ。ですから、未だに、この、ボーミングガウンには、タバコをお供えするんですね。うん、
はぁ。
ようできてますよ。
神なのにタバコ吸ってていいんだね。
まあまあまあまあ、坊さんじゃないからね。
ああ、まあそっか。
うん、そうなんです
よ。超能力者だもんな。
で、一応、シュエダゴンパゴダっていう、ものすごい、一番、まあ、有名なパゴダがあるんですよ。ミャンマーの中でね。その中で、まだね、タバコをお供えできるところがあるんですよ。
うんうんうん、
そこちょっと写真を撮ったので、それちょっと見ていただきたいんですけど。
それは、あんの？銘柄とか。
ないないないない。
なんでもいいんだよ。
うん。
なんでも良さそうだもんな。
おい。
ああ。
タバコ置いてるんですよ。タバコ。
加えさせるんだね。
加えさせたりとか、あと、いわゆる日本のお寺で線香とかあるじゃないですか。ああいう感じで、タバコを刺す。
俺なんかあれなのかなと思って、なんかさ、ボールとか何でもいいんだけどさ、うん、その人形みたいなの持たせて、うん、そこにいっぱい入れてくのかなとか思った
ら、うん、加えさせたりとか、
加えさせるってすごいね。
ここ後ろボーミングアウンですよ。
うん、うう、
後ろの絵、
あ、絵も、
うん、ボーミングアウン、
あ、そう、本物ってこと。
ボーミングアウン、そうそう、ボーミングアウン、ボーミングアウン、絵写真とかもある。ボーミングアウン、
すげえ体勢だけど、
だって
ニートみたいな、
ボサンじゃないからね、うん、なんどんな格好しててもいい。修行してたんですって。
これそのさ、坊さんじゃない人が修行するんだね。
うん、まあ一応聖者、超能力者なんで。
うん。
あと結構坊さんじゃないけれども、彼は生前からものすごい信仰されていたらしいですね。
うん、
ですから写真たくさん撮ってますし、
うんうん、
坊さんの格好してないですね、彼は。タバコ吸いますし。
ね。普通に。本当のおじさんだよね。
普通のおじさん。
だからこの人間を見せられて。聖者とは1ミリも思わないもんね。
まあね、
うん、
じゃあ最後のクイズ
い
きましょうか、
はいはい、うん、
また神様から、変わった神様がたくさんいて、ね、ウーパグタ法師、
うん、
ウーパグタ法師という法師がいるんですよ、
うん、法師は日本語の法師、
そう、ウーパグタ法師っていう法師がいて、うん、彼もね、
うん、
すごい信仰されていて、うん、いろんなお寺で彼を見ることができるんですよ、
うん、
ウーパグタね、
ウーパグタ、
ウーパグタで、彼はすごい力を持っているんですね、
ほうん、
彼はですね、そう、一応お寺の、
うん、
そうなんですけれども、そうは正午までしか食事を取れない、さっき言いましたよね、
言ってた、
うん、なんですけれども、
うん、
彼ちょっと遅れてしまったんですよ、ご飯食べるの遅れちゃったで、食べらんないじゃんっていうことで、あることをしてご飯を食べたんです。時間がないのに。ある超能力を使って。
超能力？
はい。さあ、どのような超能力でしょう？
いや、もう普通に考えたら、時を止めるとかじゃないの？
惜しい。
時を進める？
進めたら食えないですからね。
進めるっていうか、ずらす。
ああ、いや、違う。
超能力で
使ってるとこ見るとちょっと分かるかもしれない。はい、これがウーパグタ法師、ポッパ山にも祀られています、有名なナッシーです。何をして、
これ使ってるの、
これ使ってるとこです、今使ってるとこ。
なんかなんていうの、弁当箱みたいなのを手に、
そうですね、
なんていうのかな、こねてるみたいな形で、
ね、そこじゃなくて顔だけ見てほしいんですよ。どこか見て、
全然見えねえんだよ顔。え、なんか天の方見てるのかな。
すごい、いいですね、感が鋭い。そう、なんでしょう、
天を見てる、
なんでしょう、
天
時を止める、いわゆる、
うん、
ということは、
ということは
時を止めるということは大昔ですから、
タイムスリップ？
違うわい。なんでやねん。時を止めるということは昔時計ないですから。
ああ、時計がないから、うん、あれだ。日とか、
うん、
なんていうの、太陽とかを止めるとか。
正解。
ああ。
彼、太陽を止めて、
うん、日を。
正午の時間をずらすんですね、止めて。そうそうそう。で、飯を食らったっていう。いや、それだけ能力になったら、
うん、
別で使えやって思うんですけど、
う
ん、
っていうかもう食ってよくせ、
いや、もう食っていい、
シンプルに
食っていい、
うん、
これがまあウーパグタ法師です。 変わった神様が多いんですよ。こういうように。
マッキンキンだな。
うん、そうね、マッキンキンですね。まあもう金はね、ものすごい金がある国だから。
うんうん、
で、まあまあこういう風に、ウーパクタ、奉仕って言って時を止めたりとか、こういうボーミガンみたいに、
うん、
タバコ吸うたりだとか、
うん、
これはあのね、ピッタインダウン、
うん、
ダルマね。
一応確認するけどさ、このボーミンダウンだっけ、
うん、はい。
で、要はすごい、あれなんでしょ、この人形自体も、えらいもんなわけでしょ、
うん、
言ったら。
えらいもん。
あなたもうすでに頭がハゲてマジックで黒く塗ってたけど、もうその時点で俺ダメだと思うんだけど。
石膏やからこれ。いいんですよ。
いや、石膏だから
それ。石膏だから、
それはさ、信仰の問題じゃん。
うん、俺信仰してないもん。
それをさ、なんかすごい雑に扱って頭ハゲてるからマジックでキュッキュッキュッってやりゃいいっていう考えで持ってるのどうなのかなって思っちゃったんだけど。
いやいや、俺メンマージじゃないから別に。
あ、そう
か。
それはいいんだ別に。
そうそうそうそう。
いいならいいんだけど。
で、あなたイベント、わらかいで、
はいはい、
あいつ何してるかわかんねえってなんか面をかぶってたじゃないですか僕。面をかぶってるのが意味わかんねえっつって。
金色のね。
そうそう。
鉄の面みたいなのをかぶって
意味が分かんないと
アノニマスみたいな感じの ね、 そうそうやつです。
これブッダ面なんですよ、
うん、
ブッダ面、
うん、
でミャンマーって 90% 以上仏教で、うん、なおかつ携帯の待ち受け思い思いのブッダなんですよ、うん、いやマジでこれ
思い思いってのがいいね。
いやブッダたくさんいるから近くのパゴダのブッダか、
うん、自分が旅行先に行った、
そうそうそうそう、
選んだ
フェイバリットブッダ
やつなんだ。
そう。を待ち受けにしてるぐらい、マジで進行してるんですよ。
うん。いや、だから別にいいけどね。
この面をね、外国人がつけて、
うん、
街中練り歩くっていうのが、どんだけダメなことか分かりますよね、今言ったからね。進行してるから。
バカだなって思う、ね。
そうそう、バカにしてんのかな、ブッダって。で、これをつけて、いろんな、要は、徳が高い、
うん、
パゴダに行ったんですよ、写真撮って。うん、一応、このポッパ山でも撮ったんですよ、僕。
うん、
めちゃめちゃ怒られたね。
拝まれないんだ。
拝まれない。
怒られるんだ。
時には唾を吐かれたり。
な、うん、めんなってことなのかな。
そう、時には胸ぐらをつかまれたりしましたよ。
なんだろうね、それどんな感じなんだろうね、感覚としてね。
いや、神を語るなっていうことですかね。
なのかな。
顔をつけて、うん。めちゃめちゃ怒られましたよ。
どれくらいの、その日本で言うならさ、うん、失礼なことをやってるのかが分かんないんだよね。
境内に火つけるみたいな。
いや、それね、よく殺されなかったな。
っていうね、写真も一応撮ったのかな？撮ったんですけど、まあ、どっかですわ。そう、まあ、いろいろね、やったんですよ。あと、僕がずっとつけてたネックレス、全部に意味があるって僕言ったんですよ。うん、俺が持っているものに。このおじさんに関しては分かりましたよね。ボーミンガウンって。で、このダルマに関しては分かりましたよね。もうね。うん、ナッシン。ね。うん、ピタインダウン。
まあまあ、なんかお土産みたいのね、衛星で、衛星放送じゃなくて、なんか通信でね、そうそうそう見たんだけど。
で、このネックレス。
うん、
意味分かんないでしょ。ずっとつけてましたけど、僕。
うんうん、
ネックレス。
つけてた。
これ実は、
骨だね。
そう。チン族っていう、
うん、
ミャンマーに古くからいる民族の、ネックレスなんですよ、
うん、で彼らは、ね、
装飾がものすごくうまくって、
うん、
顔にもいろんなね綺麗ななんかお化粧をするような民族なんですね。手が、
うんうん、
要は器用なんですよ。
まあペイントっぽいやつだよね、うん、多分お化粧って。
でこれものすごい実はいいものなんですよ。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
うん、
調べると呪術とかにも使うような術師とかが持ってるようなものなんですよ。
いわゆるネックレスの形なんだけど、うん、骨がまあ装飾されていて
6本ね。
でそこのなんていうの、一番いわゆるペンダント的な部分が、うん、なんか人の顔の面っぽいのがついてるっていう。そうそうそうそう。
なんですけど、
う
ん、じゃあこの骨、
うん、
実はある動物の歯なんですよ。
歯なんだ。
な
んか肋骨みたいなやつかと。
何の歯やと思います？僕びっくりしました。だから僕買ったんですよ。
歯、はあ。
うん。だから偉い人しかつけらんないっていう。
ミャンマーでしょ。
話を聞きました。
なんだろうね。
何の歯か。
でも大きさ的にはさ、
うん、
なんかあれだよね。猿とかゴリラぐらいの感じの大きさじゃない？
ああ、猿ゴリラではない。
じゃない。
エンジン系ではない。
エンジン系じゃないんだ。
肉食です、なんかの。
え？肉食？
肉食動物です。
ミャンマーでしょ。
触りたくなりますよ、聞いたら。
トラとか。
ああ、惜しい。
惜しい。
惜しい。
ライオン？
これチーター。
あ、チーター。
チーターの歯なんですよ、これ。
歯なの、それ。
そう。 触ってみたくない？触ってください。まあ一応あのコーティングしてるからね。
いやそうだけど、
これチーターの歯なんですよ。
チーターってこんな感じなの？
なんですって。でチーターの歯を使っていて、結構高貴な人とか、
要はそのチーターか、ああでもなんかチーターあれだよね、神聖に見てるとこあったな。そ
う
そ
う
そ
う、まじない石とかしか首から下げらんないっていうものを聞いて、で2つあったんですよ。じゃあもう買うしかねえと思って1個買って、
うん、
うん、ずっとつけて回ってたっていう。だから結構指さされましたよ。
あいつ偉い人
みたいな。いやあいつ親族のネックレス首からぶら下げてる。
でも明らかに親族っぽくないっていう、う
ん、あいつ分かってんのかなみたいな、うん、あれ親族のやつやで
って。2つ分かってねえもんつけてるやつに見えたってこと、ね、
そう、ブッダの面つけて親族のネックレスつけてっていうね、うん、だから一応意味はあるんですよ、全部つけてるものに関しては。
意味っていうか、うん、
うん、
あっちの人からするとすごい意味があるものってことね。
そうそうそうっていうね、うん、まあいろいろ本当に回ったんで、もうほんま紹介しきれないぐらいなんで、それは来週あの場所は紹介していこうかなと思ってるんですけれども、うん、
はいはい
はいはいはいはい、なんかあります？聞きたいこと。ミャンマー、タイの、タイも行きましたよ、地獄寺とかも行きましたし、
うん、
うん、ミャンマーも、うん、要はあのイベントでなんかプレゼンできるようにいろんなとこ回ってるんで、
うん、
そのいわゆるここは仏教 90% なんで、仏教になる前の太古の昔に、うん、実はあの鬼を信仰してた地域があるんですよ。
鬼を信仰してる、
大賀信仰、
悪魔崇拝みたいな
ものですよね、うん、である出来事があって、これがあの仏教ブッダ信仰に変わっていったんですけれども、その、 あの信仰していた証拠みたいなのがどんだけ調べても出てこないんですよ、日本で、ネットで、
うんうんうん、
じゃあもう現地行って調べてやろうっていうことで調べまくったんですね。
でも話はあるんだ。
話はあるし、うん、壁画とかも残ってる、
うん、
だけどちゃんと信仰してるっていうのはどこか分かんないんですよ、どこの地域か、
うんうん、
それを
結構ざっくりなんだ。じゃあ
そう、
情報としてあるのが
現地でホテルのオーナーをしている方がいて、
うんうんうん、
でその人がまあドライバーしてもらって、その人にドライバーしてもらっていろんなとこ回ったんですよ、うん、
ああガイドもじゃあやってくれ
た。そうそう、ガイドもやってくれて、そこで、うん、やっとどの地域か分かったっていう。
へえ、
うん、
じゃあ結構民族的に、民族学として結構重要な要素なんじゃないの、それって。
そうね、うん、そう、そんなとこがあって、まあそれちょっとちょっとダメな場所なんで、
うん、
あんまりそのイベントとかで出せないんですよ、うん、イベントとかでしか出せない、
うん、
うん、そのネットで上げられないものなので、
まあまあそうね、あんまり良くないんだろうね多分。
今ちょっと写真上げてますけど、これがあの要は日本人が来たことないって言われている、
うん、
あるパゴダで、その運転手が頭下げてるところなんですけど。
あ、これが運転手なの？
これが運転手。
あ、ええー。
すごい高く見えません場所。
うん。
これパゴダに登ってるんですよ。
うんうん、
で今って結構地震があってね、ちょっと前に、うん、地震でパゴダ崩れちゃって登れないところが多いんですけど。
あ、そうなの、ひび入ったりとか。
そう、ひび入ったりとか、まあ壊れちゃって。でここのあるパゴダは登れるんですよ、
うんうん、
でこれが日本人が来たことないって言われてるところで、まあ、来たこと本当あるんでしょうけど、うん、地元の人は見たことない外国人みたいな、うんうん、こんなとこまで来ない
って
、
まあ、めったに来ないってこと
ですか。そう、山の奥だから来ないっていう、うんうん、これね登っていくんですけど、ちょっとあなたにだけちょっと先に、うん、あの大賀信仰の証拠、
うんうんうん、
どんなものかっていう、これがあの大賀の背中です。
背中、
大賀の背中です。で、
うん、
これっておかしいじゃないですか、なんで背中向けてんのって、うん、要はあの部屋のもうほんまに四隅にオーガがいて、
うん、なんていうか真ん中にもいないっていうか、
ね、そうなんですよ、
ね、要は
信仰されているものであればですよ、
うん、
出入り口側を見るんですよ、でみんなが頭を下げるもの、ねね、要はお寺とか入った時に、仏像とかって出入り口側を見てるじゃないですか、ね、そうなんですけど、なぜか背を向けてるんですよ、
う
ん、
そうだね、
なぜかそれが、
うん、
信仰してはいけないものだからですよ。
あ、なるほどね。
そう、隠れて信仰したんですね。
分からないようにしてるんだ。そう。
で、これ聞くと6世紀からあるんですよ。
6
世紀よ。1500年前よ。
うん、
で、それを壊れていくのをだんだん修復しながら、修復しながら今の状態になっているというものなんですけど、正面見たくないですか？
見たい見たい。
見たいでしょ。
うん。
大賀の顔、これです。
見ちゃいけないってことね。あー。
金めっちゃかかってんすよ。
でもなんか、あれだね。確かあんまり良くなさそうな空気をまとってる。
そうそうそうそう、あと、
うん、
チープじゃねって
思う。なんだろうな、運動会とかで、うん、なんか学年で作る
置物の、
そうそう、
うん、分かる分かる、
の部分に、
うん、
もっとなんていうかな、装飾されたちゃんとお金かかってるものが乗っかってる感じ。
これがでも大賀信仰の証拠なんですよ。
うん、なんかでもわかるよ。うん、大賀っぽい。
大賀っぽいでしょ。大賀
っていうか鬼ね。うん。
まあ、これはちょっとイベントでしか話せない。今ちょっとチモさんしか見せられないですけど、これ撮っちゃダメだからね。
そうだね。うん。
で、他にも、あの、大賀を信仰してる証拠っていうのが実はあって、それも、
うん、
あの、絶対に、外国人入れないんですよ。
うん。
で、その、運転手が何度も何度も頭下げてくれて、めっちゃいい人でね、うん、ちょっと日本人が遠くから来てくれてるんだよ、みたいな。うん、あの、生で見させてくんねえかな、って、うん。ダメだ、それは。で、どう言ったらいい？どう、じゃあどう言い返したらいいんだよ、日本人に。ここまで来てくれてるのにって言って。うん、あの、まあ、あの、ガイドというか、先生が全部聞こえるんですよ。う
ん、なんて言ってるかがわかるんだ。
うん、じゃあ、近々お祭りがあるから、
うん、
そこに VIP が来てるから、そっちの対応に追われていて、日本人に対応できないって言っとけよって言われて。
うん、
わかった、とか言って、VIP 言ってて。
言ってたんだ。
そうそう、言ってて。
まんま
言ってた。まんま言ってて。うん、で、まあ、一応、見られなかったんですよ、そこはね、うん、残念ながら。で、まあ、そのちょっと、オーガを先にじゃあちょっと岸本さんに、見ていただきたい。
うん、
これ、じゃあどうしてお前オーガ取れたんと思いません？取れないっていうところで。
そう
不思議でしょ？
ね、うん。
要は、あの、ミャンマー人で、なおかつ位が高い人しかそこには入れないんですよ。
うん、まあ、もうすでにそこで、かなり制限があるんだ。
そうなんですよ。
うん。
じゃあどう取ったか、僕が。
うん。
その、要は運転手っていうのはもともとホテルのオーナーなんでちょっと偉いんですね。
ああ、なるほど、ね。
だから以前自分が中に入らせてもらって写真を撮ったんですよ。
うんうん。
その写真の写真を撮りました。
なるほどね。
お願いだから写真撮らせてくれ。最初は、ノー。申し訳ない。ごめんなさい。撮れないんですって言ってたんですけど、そこどうにか、お願い、誰にも見せないからって言って、お願いってずっと言うて、頭下げて、お願いだからってもうすり合わせて土下座に近いようなことして、じゃあ先生も、もうミャンマーの言葉で、いや、この人ね、本当に好きで、大賀信仰が、つって、できれば本当にもう一枚だけでいい。誰に見せるとかではない。彼の心に秘めていくみたいなことをもうバンバン言ってくれてしたら、じゃあ一枚だよって言ってくれて撮らせてもらったものがあるんですよ。
すごいね。バックアップも兼ねて、みんなで。
これ。
ああ、もう、もろだね、これは。
もろなんですよ。もろオーガなんですよ。これはもう見られない。どこでも絶対、まあ、さっきも見られないし。
相当位の高い地元の人しか、まあ入れない。
そうなんですよ。
この人はよく撮ったね、逆に。
まあね。
うん。
うん、そうなんですよ。
相当珍しいんだろうな、
これはもう相当です。むちゃくちゃ珍しいもの。これをちょっとイベントとかで、やらせていただくので、ぜひぜひイベント来てください。あの、今後やるイベントで、絶対に、あの、他ではちょっと公害禁止ですけど、
うん、
で、隠れてね、大賀信仰しているパゴダとかもあったりするんですよ。
ああ、なるほどね。まあちょっとあれみたいだね。隠れキリシタンみたいな。
そう。もうそれにしか、
ね、言っちゃいけないっていう感じになったんだ。
そう、一応、歴史のものだから、名残で残しておきましょうよって言われてるものがあるんですね。これとかね。これものすごい有名なパゴダです。
なんか、ちょっと可愛いけどな、これ。
オーガね。これも、あの、人に背を向けてるんですよ。
へぇ、
うん。
あ、普段はじゃあ、逆ってこと？
そう、逆向けてるんですよ。分かりづらい場所にある。うん。とか。他にもたくさん撮った、オーガ信仰の証拠っていうのを。むちゃくちゃ見てほしい、本当に、皆さんに。結構体張ったので。奥さんが。
なんでよ。
奥さんがバカなふりして、
体張らせてんのよ。
あの、オーガ、レッツゴー、レッツゴー、オーガ、レッツゴー、レッツゴー言って、運転手が、ノー言ってるんですけど、オーガ進行って言っちゃダメだからね。
そもそもね。
ダメだから。知らないから、
あっちも、それを知ってても言っちゃいけないって。
言えないから、地元のことに詳しい、もともと、なんか歴史の、そういう民族的なものを調べてる人だったんですよ。運転手の方が。多分めっちゃ詳しいんですね、
詳しい
のことに。だから奥さんが、オーガ、レッツゴー、レッツゴーって。
ダパンプが出しそうな曲だな。
なお、言って。でも、僕も頭下げたりしてるから、この夫婦頭おかしいなと思ったのか、次の日にもう、あの、大賀ツアーしてくれて。うん。わかった、じゃあ、行こう。大賀そんな来たんやったら、って言って。
っていうか、そうなんだよね。だから、よくそれもさ、その人が知ってたなって思ったよね。大賀を
信仰している証拠ですよね、これ。
日
がで残ってるんですよ、もう。
うんうんうん。
大賀を信仰している証拠が。
だまあそれはも
う
隠してはいないんだけど、
う
ん、
そう
各地に散らばってるってことね。そういうのが
バレないようにうまくしてるんですよ、うん、
それ地元の人は知ってるのかね。
地元の人は一応あの昔本当に大昔、うん、王賀を、要は信仰していた地域があったっていうのは知ってるんですよ、
うん、
この辺だけれどもそれはもうめっちゃ昔の話でどこか分かんないっていうとか、あのパゴダは昔信仰していてそれが崩されて今の綺麗なブッダを信仰してるパゴダになったらしいねとか、パゴダっていうか、そういう宗教的なねところがパゴダだったらしいね、うん、鬼信仰のところがっていうところ伝説は残ってますけど、う
ん、なるほどね。
僕が調べたのはある地域なんですよ、パゴダじゃない、
うんうん、
ある地域全体が実は鬼信仰してたけど隠れながら、
うんうん、
したけれども隠しながら生きてて、で、うん、ある場所から信仰されて大賀信仰というのは全部消されて今あのパゴダが立ちまくっててブッダ信仰に変わったんですけど、もともと大賀信仰で、
うん、
それをでもブッダ信仰にしろって言われたけど急には変えられないわけじゃないですか、
うん、まあそれそうだよね。
隠れて信仰していて、うん、それの歴史が残っているっていうパゴダがあるんですよ。それに外国の方は全く来てないから
ちょっとびっくり、まあそもそもそこに興味持つ人がね少ないかもしれないしね。
そうそうそうそう、うん、でこっちでオーガって言われてることすら知らなかったし俺あのナッソーだと思ってたんですよ。鬼調べるとミャンマーってナッソーって
言
うんです
かね。ね、
そう、うん。ナっていうのがさっきのナッシのナ。うんうん、で、ソーっていうのが悪いとか逆っていう意味なんですって。
なるほど。
だから悪い精霊とか悪いいたずらをする神様っていうことで、うん、あの、ナッソーって言うんですけど、うん、だナッソーって言っても、ワッツみたいな。わかんない。わかんないって言ってて、あー、わかんない。ねえのかなって思ってて。
うん。
したら、
オーガでは伝わったんだ、うん、
したら鬼信仰のある場所を見つけて一つ、うん、これだよこれ写真って見せたら、
うん、
オーガって言われて、
うん、
えオーガオーガオーガオーガオーガってなって、いやオーガオーガってじゃあオーガやなってなっていろんなとこ行ってきたんですよ。
あほや
そうそうそうオーガオーガ
オーガで全部通じた
オーガオーガ言って、そうそうそうそう、ドクさんなんか、まあ、
そういうもんなんだろうな。
ナッソーからオーガになるのわかるじゃないですか。ナッソーナッソーってノーノーノーみたいな。鬼ってことは分かってるけれども、うん、ナッソー信仰っていうのは分かんない。ないから、もともとね。
うん。
オーガ信仰はあったけれども、うん、僕らは、オーガって言い方知らなかったから。
そうね。
うん。だからナッソー、
行くまで分かんなかった、
ね。調べたらナッソーって言うからね。うん、ナッソーってのは分かんない。
翻訳したらナッソーになっちゃう。
そう、分かんないしたけど、奥さんが、どうしたらいいかな、つって、うん、あるパゴダで、女性の神様、女性の鬼が、そのパゴダをめっちゃ恨んでて、地域を。
うん、
恨んでて、
うん、
で、地震を起こしてパゴダを崩したっていう話があるんですよ。でじゃあその鬼から、
うん、
あのパゴダを守るために鬼信仰のふりをしようということで、
うん、
鬼を2体ある場所に建てたんですよ、
うん、
でその話は残っていて有名なんですけれども、どこに像があるかは見つけられてないし、ネットで調べても全く出てこないんですよ、
うん、
どう調べたらいいんだと思って、その時はもうナッソーっても伝わらないし、うん、どうしようって言って、うん、そしたら奥さんがじゃあ私行ってくるわって言って、
うん、
その受付のお姉さんのとこ行って、
うん、
言ってて、何か
あのジェスチャーでね、
ジェスチャーでね、ああって鬼口でですよ、
あ
の頭につのね
いわゆる指2本をね頭のところに立てる鬼ね、
奥さんこれでみたいなやつね、
はいはいはい、
おおおおってなんか口なんか言ってんですよ。聞いたら
鬼の真似したんだ、
そうそう、あの、うん、デビルシーって言ってて
何それどういうこと、
悪魔彼女ですよね多分ね、
あそういうことね、シー、うん、
デビルシーデビルシーワオワオワオワオワオワオデビルシーワオワオって言ってて、ああ
絶対伝わんない
よって言って、したらよ横通りがかってる女の人が、
うん、
オッケーオッケー言って、え伝わったと思って、
うん、
地元民だ知ってるんややっぱりと思って、デビルシーデビルシーオッケーワオワオワオワオって言ってて、したらその人がオッケーオッケーカモンカモンみたいなついてこいって
言って
ん
ですよ。
こっちだこっちだつって連れて行かれたらトイレっていう。
どんなどう伝わったんです
か。わかんない。で鬼の
鬼のようにお腹痛いとか思ったのかな。
デビルシーみたいな。多分トイレとかなんかとか。
シ
ーシーがね。
P とか言うからな、うん。そう
デビルシー言ったらあオッケーオッケーこっちこっちって言われてカモンカモン言われてトイレでで俺もどうしたらいいかわからんからほなちょっと一回トイレ行きますわ言
う
て、
うん、
トイレそして見てるからずっとトイレ行きたいんでしょ。どうぞどうぞみたいなこと言われて、うん、ほな俺トイレ行ってくるわってトイレ行こうとしたらクソだらけで鳩の鳩のクソ踏んでトイレ行って
きついな、うん、そういうの
しょんべんして帰ってきたっていう話とかね
謎のトイレ休憩挟んだ、
そうトイレ休憩挟まされたっていう話とか、まあ、他にもたくさんあって大賀信仰もめちゃめちゃ面白いけど本当にあんまり知らないような場所とかもめっちゃ行ってるし、うん、うん 本当に紹介したい、
ね、めっちゃ行ってるし、
めっちゃ行ってるしね、そう、本当に紹介したい、いろんなところもすぐあるので、ぜひぜひちょっと新年に多分ねイベントをやらせていただくと思うので、いつなりかわからないけれども、そこで一応その大賀進行と、
うん、
僕がやらかしたむちゃくちゃなことっていうのをちょっとね
セットで、
セットで写真撮っちゃいけない場所もたくさん撮ってるんで、うん、今回も胸ぐらつかまれたりとかしてますし、うん、地元のチャラいヤンキーみたいなやつがいて、
うん、
めっちゃね
ヤンキーいるんだ、
ヤンキーみたいなやつがいるんすよ、
はい、
じゃあナッチの偽物のシュプリーム着てね、シュプリームのジャンバー着てんすよ、
そうなんだ、
あっちシュプリームを100円で売ってんすよ日本円です
ごい
って思って100円で売ってんすよ、
うん、
でシュプリームシュプリーム言って、うん、嘘なの分かるじゃん、100円だから
分かるよ、
でみんなはほんまにシュプリームやと思ってるから、うん、着るんすよあっちのコーラがね、うん、若いコーラがで、シュプリームの帽子かぶって、うん、シュプリームの、ジャケット着て、うん、でなんかジーンズなんか履いて、うん、でめっちゃなんかね、
じゃ今っぽい格好なんだね、ちゃんと
5、6人でね、うん、ヤンキーが
ヤンキー
いるんですよ、5、6人ヤンキーがお寺ねパゴダをずっと回ってて、
うん、
なんかチャラチャラしながら、うん、こんな、なんか体揺らしながら歩いてるんですよ、
うん、
でこいつら聞きに行かないなと思って、
うん、
そいつらがうわっこの日本人頭おかしいっていうようなこともしましたから
あ地元ヤンキーをビビらせた、
超ビビらしたこともしましたから、
うんうん、
でそのビビってる動画も僕持ってるんですよ、
あ
ビビった瞬間の
えビビらせた時に撮ってたの？
撮ってました
全然わかんないどういう状況か、
撮ってました撮ってました、だからそれもちょっと見ていただきたいので、ちょっとイベント楽しみにしていただければなと思います、
なるほどね、
はいはいはい、
いいんじゃないですかちょっと、
なんか行かないんですかあなたミャンマーは、
ミャンマーっすか、ミャンマー、うん、ちょっとね俺アジアの、うん、ああいうなんていうの、
発展途上国、
発展途上国的なところはね、うん、ちょっと、うんきついかな、
腹は壊しますよ基本
でしょ、
うん、とかだって、僕は12日間行ってますけど6日7日間はずっとミキサーでしたよ、ただのくっちゃ吐きくっちゃ吐き、ただ
でも食った
固形物をバラバラにして液体にしてケツから流すとか、だから僕ミキサーでしたよほんまに、ただただ
すごいね、
うん、
いやでもそれがさ、
うん、
当たり前っていうスタンスになんないといけないじゃない、
うん、無理、
そのね、うん、何日もとか特に
だって裸足でいろいろ歩き回りますから、いろんなも踏みますしね、うんこやなんやら、ね、
いやー、うん、ちょっと耐えらんないかな、
だから奥さんと話しながら無理やろなみたいな、
うん、
話はしながら、
そうね、うん、ちょっと整備されたところがいいかな俺は、
でもあれですよ、
行くなら
わらかいで、
うん、
一応じゃ あの何でやるって言って、じゃあ LINE の動画配信、
はいはいはい、うん、
で、動画で、
やり取りするやつ、通信ね、
そうそうそうそう、
わらかいってイベントの中で、
う
ん、
そう
早瀬が海外からっていうのをねちょっと、うん、まあ、企画としてやろうとしたんですよね、
そ
う
そ
う、
でそれで練習でやったじゃないですか、うん、前日に
やりましたね、うん、
あの時ね、不覚にも僕泣きましたからね久しぶりに木本さんの顔見てちょっとうるっときて
た、ちょっとあれだよね、
おーってなった、
軽く参ってる感じあったよね
そうそうそうそう、
それまでの旅路でね、うん、
超きつかったからね、
ねきつかったっぽいなっていうのはあったな、
うん、で奥さんもめっちゃ大泣きするし最後にちょっとその奥さんの大泣きした話ちょっと忘れたんですよ、ウールの中に入れてなくて、
はい
はい、
うん、それちょっと気になるね、
あるねホテルに泊まったんです、あれどこだったかな、バゴーか、バゴーがねものすごい田舎なんですよね、
うんうん、
でホテルもものすごい、だから田舎なんですよバゴーっていうのはね、
うん、
でそこで奥さんが、
うん、
泊まって、でも寝るだけだからまあいいじゃないかってなって、ほなもうシャワー浴びてね、お風呂ないからあっちは、
あそうなんだ、
ホテルにね、まあいいとこ行けばありますけど、僕らが泊まるとこってのは寝て起きてすぐ次の日すぐ出るから、うん、じゃあもうそういうところでいいじゃないかということで、バゴーで、
うん、
普通にまあ風呂じゃないわシャワー浴びて、
うん、
な寝ようか言ってたら、ね電気切れてて電気つかないんですよ。
切れてる、
うん、電球切れてて、
うんうん、
でももう夜遅いからね3時ぐらいで、
まあ、難しいよね、うん、言うの
も起こすのもあれだし、
うん、
先生を起こして、うん、すみません電球切れてるって言ってもらっていいですかミャンマー語でっていうのも、
うん、かわいそうだよね、
そうかわいそうだから、いやもう無理だなってなって、ほなまあ夜中、まあ、電気消してお湯だけ浴びたらええやんって言って、大体わかるから、
ああ暗い中ね、
俺照らしてやるわって言って、携帯とかでね、うん、照らしてやるわっつったら、お湯も出ないんですよ
水なんだ、
水でお湯の表記あるのに壊れてるんですよ。
ああそうなんだ。本当は出るんだじゃあ、
う
ん、
本当は出る、うん、でうわーなってすごい疲れてて、
うん、
でどうしてもシャワー浴びたいじゃないですか。
まあまあね、一日のね、
いろんなもん踏んでうんこも踏んでるし、うん、そうそう、だからお湯で洗いたいんですよ、
う
ん、
それそう、
夜は寒いからね、うん、
取れないしね。
で最悪やってなって、でもうほんまどうするってなった時に奥さんすってみたらもうボロボロ泣いてるんですよ。言うて、で あのなみたいな、ミャンマー別にいいよ、タイいいよ、でもなアメリカとかイギリスとかも行きてえからなって行きたくねえわけじゃねえつって、別にイギリスとかアメリカにも行きてえから私つって、
どういう話それ、
お前絶対幸せにしろよって。私は別にミャンマーに行きたくないわけじゃない、ただお前が行くって言って人みたいに無理だからってついてきて、で私も楽しもうと努力してると、でお前は確かにわかるっつって、あの先生とかもね、アメリカとかイギリスの先進国だから、うん、東京大きくしたのもんだから想像できると、
うんうん、
ただ生まれた時から先進国にいる我々は、
うん、
あの発展途上の、国というものを想像できないと、うん、だからそういったところに行ったのがいろいろ楽しいんだよっつって、うん、その気持ちもわかる、うん、でも私はアメリカイギリス行きてえからなっつって、うん、ミャンマーもいいよついてって楽しいよ
っつ
って
、
お前絶対幸せにしろよ私のこと
っつってすごい、ね、
こんな目に合わせて
急に溢れたんだよなんかの
あれが我慢したずっとね、いろいろ我慢してて、おい次旅行行くぞ、えどこ、ミャンマー、ええけどってなってて、
ああ
アメリカイギリスとかやないんやみたいなね、うん、感じですよ。
なるほどね、うん、
で僕常々ねアメリカでバスケット見たいとか、
ああ
イギリスでサッカー見たい、スペインでサッカー見たい、本場のサッカー見たい言うてるんです、一流のね言うてるんですけど、だからそういうとこかなと思ったんでしょうね、うん、ミャンマー言ったから別にええけどみたいになってて、うん、で今回あの別にお前が行く言ったからついて行くよ私も、いやでも
来たけどもも
うミャンマー来てもう電気もつかんし、うん、お湯も出んし、うん、横はセックスしとるし、うん、お前マジで幸せにせえよ私のこと
そこでなんか怒りとなんかが溢れたんだろうね、
でうわー泣いて、
泣いてるって、
泣いて
怒って
るんだ、泣いて泣いて、これもう幸せにするよって抱きしめて、で今回のところはもうどうしようもできないから
もうやりようがないもんな、うん、
だからお前、うん、体ねあの水で浴びたら風邪ひいちゃうから俺がもう全部拭くからっつって、体は俺がタオルで全部拭くとお前のね拭けないところを背中とかね拭いてやるっつって、表はお前が拭き合えよっつって、で頭もあの冷たいから俺がシャワーであの照らしながらねあの頭を濡らしてやるから、お前があのシャンプーとあのようなやなんかコンディショナーみたいなんで頭でやれと、洗ったらええわってごめんねって言って、
2人
で洗おうって言って、分かったっつって頭洗ってて、
洗って、
うん、幸せにしろよー言いながら頭うわ洗ってて
すごいね、
奥さんからそれが一番のうるるんですね、ほんま泣いてるからね、
へえ、うん、すげえタフなイメージだけどね、
う、うん、だから絶対我慢できなかったんでしょあれは、
ね、もう溢れた感じだね、う
ん、結構連日連夜セックスだったんですよ、周りが寝れなかったんですよ、
ね、あんまり寝づらかったん
で、朝になったらクソ暑いし30度超えだし、
うん、
だから冬なのに僕日焼けしてるじゃないですか今、
そうだねちょっとだけ ね,
ね、うん、だからそういうのもあって多分イライラしたんでしょうね、飯は辛いし腹壊してるし、あの水は飲むなって言われるし邪険にはかけられるし、いろいろ溜まってたんでしょうね、
なるほどね、
うん、
それがまあついに出たのが、たまたまそのシャワーだった、
うん、たまたまそのミャンマーのバゴーという田舎
でまあまあピークだったんだろうね、いろいろと、
うん、いろいろね、
うん、
ますよ、ミャンマーのご飯食べよう言
う
て、
うん、
もう自分でも気をね取り直して、うん、みんなミャンマーのご飯食べようよっつったら、俺と先生がいやもうケンタッキー出んちゃうんっつって、もう興味ないから俺らで、もう渋々ケンタッキー連れていかれたりとか、もういろいろあったんでしょ、腹立つことがね、うん、
まあまあ
いろいろあったんでしょうね、
うまくいかないもんだから、
うん、
そういうところを選んで行ってるところもあるからね、
行きたいって言ってた場所に俺ら2人男性2人が、
うん、
興味ねえよ歴史ねえじゃんそこっつって、
うん、
一周されてってなったりとかそういうのもあったんでしょうね、イライラすることが
だろうね、
でも泣き始めたっつって、
うん、いやそれもしょうがないわ、
ね、
そういうもんですよ、
うん、
旅は
そうい う
もん
ですよ、まあまあね、だから次回そういう観光地に行こうかとは言ってますけど行くんであればいやお前イギリス連れてけやって思われるかもしれないけど、アメリカとかまたミャンマーかよお前って、うん、
なるほどね、
うん、次はあの滑空 パゴダに行きたいんですよ。滑空寺院にミャンマーの滑空に行きたいんですよ、
うん、うわ
ー滑空っていう
またなんか
めちゃくそ田舎
あると思うけどな、ひともんちゃく
めちゃくそ田舎があるんですけど、あの、うん、そこの寺院と、うん、タイの中でもチェンライにある、うん、もう北の方ですよ。それまあ田舎ではないけれども、あのバンコクからめっちゃ遠いとこ、むしろミャンマー側からのが近いのとかあるんですよ、
うん、
チェンマイとかチェンライとかね、うん、そこ あのホワイトテンプルっていうの見たいんですよ。
うん、
そこに行きたいから多分イギリスアメリカはもうないと思う。
あと今後後回しね、
後回し、うん、ラオスも行きたいし
一通りアジア行って
もらう。そうアジア行きたい、
うん、近い方が
いい面白いし、
うん、なるほどね。
まあ7時間だからね、そんな変わらんけど、
ね、近くねえよ全然、
うん、まあね、うん、でまあ一応ウルルンが、
なるほど、
奥さんからしたら多分一番のウルルンやと思う。俺の一番のウルルンはあの UC が一番怖かった
けど、ああなるほどね、うん、やっぱ違うね、人それぞれ、
まあね、
うん、
うん、
なんかそういう来る場所が
そうね、いろいろあると思うほんまに
まあまあ、うん、俺的には全然ウルルはしてないけど俺はね聞いてる側としては。
でも岸本さんあれでしたよね、
面白かった、
あの配信をしてる時俺とね、
ああしてるしてる、岸
本さんウルルしてましたよね。
してねえよ要件だけだった。
いや、岸本さん顔じゃない、目真っ赤だったから。
なんてない。
いつもの岸本さんの顔と違ったからね、顔つきとね。
それお前が違うように見てるだけだ。
俺が、涙越しだったから涙に見てみたのか。
全然普通だった、
うん。奥さん泣いてましたよ。久々に岸本さんの顔見れて嬉しい。
お前の奥さんがさ、あの、テレビ電話でやってたじゃん、うん、テストの時に、
はい。
で、横から入ってくんだけどさ、もう鼻の穴のドアップだけをずっと見せてくるっていう。
岸本さーん。
で俺がそれを指摘すると大爆笑するっていう謎の繰り返しやって
た。相当ストレス溜まったんですよ。
イカれてると思って。
イカれて
る。これは相当イカれてるぞと、う
ん。で切った後に、
うん、
岸本さんの声聞けて嬉しいよって泣き出すっていう。相当
相当
来ちゃってるって思って。あせやねせやねって言って。嬉しい。
まあでも一番最後だったもんね。
うん、
ほぼ終わりの頃だもん、ね。
ミャンマー終わっ。後ぐらい
だったんで、そうね、もうあと帰る1日2日前だもん、ね、そうそうそうそう、
今奥さん泣いてるからね、また顔見てください、ちょっとうるってわけわかんない、
全然わからんわ、
思い出し相当きつかったんでしょうね、
全然わからん、
思い出して
どこで来てたんだろう、
相当きつかったんやと思うわ。
なるほど、
ミャンマーの旅別に悪い場所じゃないですよ、ミャンマー。
いやそうだよ、知ってるよ、
会う人からしたらご飯はすごい美味しいし、
ミャンマー人の人とかよく日本来てるからさ、
う
ん、俺結構一緒に働いてる人とかいたから、
めっちゃいい人でしょ、
そうすごい人だ、
ね、
まあまだ国はいいんだよ国はいいけどやっぱね、うん、付き合い方をちゃんとしないと痛い目合うっていうのは分かったね、
今回。確かにね、今回はね、うん、もう奥さんも仲良しちゃったし
、うん、まあいいんじゃないですか、面白かったし、
そんな感じです。ちょっとじゃあこのエンディングを、ね、はい、お願いします
ということで、私でツイッターやっておりまして、都市ボーイズと検索していただければ出てきます。まあ、最新情報、更新情報、あとはイベント情報などもこちらで出てきますのでお願いします。あとブログやっております、都市伝説スペースオカンとかで、出てきますので、過去アーカイブ全部聞けるようになっております。あとメールアドレスございます、都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、あとお仕事依頼などこちらでお受けしております。ぜひ送ってください。まああれいいの、あのイベントのやつ
とか、ああ、この前のあれだ、おもろ怪談、おもろ怖い話、
おもろ怪
談、うん、おもろ怖い話、うん、であのちょめちょめクラブの大島さんとちょっとあの仲良くならせていただいて、うん、そのつながりであの来年度2019年の1月12日、うん、阿佐ヶ谷ロフト、分割百物語オールナイトというですね、結構有、うん、人気のある、
うん
うん、イベントと出させていただくので、
はいはい、
ぜひぜひそこでもちょっとあの全部は話し、
ね、
そうそうそうそう、うん、あのメインとなる大河進行の話とかは時間がないからできないんですけど、
うん、
一応まああのミャンマーとかタイの心霊スポットも回ってるので、
うん、
そこの話をしようかなと思ってます。でノブさんも出るんですよ、
ん
ノブさんも出るんですよ、
あノブさん、あ、
う
ん、
だからまあ楽しくなるんじゃないかなと、うん、いいような、
じゃあ、ね、おもろ怖いだっけ、
はい、
の時のメンバーが、
そうですそうです、
結構出ると、
そうなんですよ、
はいはいはい、
結構楽しみです、
はい
はい、
それが、それどうすればいいの？
それは、
阿佐ヶ谷ロフト
分割
で、
尺物語オールナイト4っていうふうに調べていただければ、それ専用のツイッターのアカウントがあるんですよ。
ああ、そうなん
だ。そうです、うん。そこからご予約いただけるので、ぜひぜひ。
なるほど。はい。OK、はい、ですか？じゃあ。
OK です。
はい。ということで、じゃあ、締めますよ。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
外した。
ありがとうございました。
このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。